はい、こんにちは。長岡のプログラミングチャンネルです。今日は前回に引き続き、プログラミング言語同士の関係の話をしていきたいと思うんですが、今あるあらゆる言語っていうのは、基本的にノイマン型のコンピューターというコンピューターで動いてまして、でそれは基本的に同じ原理で動いています。なのであらゆる言語が最終的にはその機械語と呼ばれる0101、0と1だけで書かれた命令になって、でそれを CPU が実行するというふうになっています。でこのただ0101だとさすがに、昔は本当に0101だけでそのプログラミングをしていて、だからよくスイッチと呼ばれる、今でもパチッパチッって上下とかにとか左右に動かすスイッチがあると思うんですが、ああいうのでパチパチ入力してプログラミングをしていました。本当に1960年とかコンピューターができたぐらいの時とかは。でただそれだとさすがに辛いということで、アセンブリというのができまして、その機械ごと1対1に対応するんだけれども、人間が読みやすい、例えばですけど0100とかは ADD という何かを加えると、 ADD というのにしようと。だからこういうパターンがあったら普通に ADD と書くと、そういうふうにして変換するようなものを作りましたと。ただそれもその全機械語の命令が1対1であるので、もう膨大な数の命令になってしまうんですね。命令というかコードなので、もっと抽象度を上げたいというふうに、どんどんその歴史的に抽象度がどんどん上がってくるような方向に言語っていうのは進んできました。でその抽象度を上げるときにどういうふうな上げ方をするかであったり、性能と抽象度のトレードオフみたいなのも生まれてくるので、そういったところでそのプログラミング言語のデザイナーの腕というかが問われると、さらにその時々の需要というものが反映されます。例えばやっぱりここ20年ではウェブ、ワールドワイドウェブが圧倒的にそういう言語に影響を与えていたので、例えば Ruby であれば Rails の普及もあってすごくウェブの世界で普及しましたし、最近で言うと、そのコンピューティングパワーのそのリソース的な問題で、そのすごく並列化が重要視されているので、そういう並列化しやすい関数型の言語、エリクサーとか、アーランのラッパーのエリクサーという言語であったり、そういった言語が注目されてきたりとか、あとさらに Google 社が、そういうもののために Go というのを開発したりとか、そういういろいろな流れがあります。なのでそういう、まず機械語からどんどん抽象化が上がってくるっていう流れと、あとそもそもプログラミング言語の進化の流れっていう、この2つの流れをいろいろ理解できると、結構その言語同士の関係性が分かっていろいろ面白くもなってくるんじゃないかなというふうに思います。このチャンネルではレターを募集しているので、ぜひ送ってください。またいいねやコメントもいただけると嬉しいです。ありがとうございました。